シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は、今年2024年4月19日に公開された映画アマロックからご紹介します。通称アマロックと呼ばれる尼崎公文によって水害から守られている兵庫県尼崎市を舞台に、年齢も価値観もバラバラな家族がさまざまな現実に立ち向かう中で次第に一つになっていく姿を描いた作品です。江口のり子さんと中条あやみさんがダブル主演、それに笑福亭鶴瓶さんが出演しています。関西出身の豪華3キャストによる兵庫県尼崎を舞台にした夢のタッグが実現しているんですね。江口さんが娘、中条さんが義母、そして中条さんと鶴瓶さんが夫婦役という不思議な家族構成ですが、さまざまな出来事、葛藤を経て家族の本当の姿に気づいていく素敵な物語です。この映画に書き下ろした楽曲アルカセは、作詞を奥田民生さんが担当していて、温かみがある尼崎の潮風を感じる爽やかな曲調になっています。それではお聴きいただきましょう。映画アマロックの主題歌、ユニコーンで歩かせ。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。10月11日から公開、2度目の離れ離れをご紹介します。お互いに二度のオスカー受賞経験を持つイギリスの名優マイケル・ケインさんとグレンダ・ジャクソンさんが、愛と悲しみのエリザベス以来50年ぶりに共演し、89歳の退役軍人がノルマンディ上陸作戦70年記念式典に参加するため老人ホームを抜け出した実話をもとに描いたヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。2014年夏、イギリス・ブライトンの老人ホームで暮らす老夫婦バーナードとレネは、寄り添いながら人生最後の日々を過ごしていました。ある日、バーナードはフランスのノルマンディへ向かって一人旅立つのですが、彼が行方不明だという警察の SNS 投稿をきっかけに、世界中で大きなニュースとなってしまいます。バーナードとレネが離れ離れになるのは、今回が人生で2度目だったのです。決して離れないと誓っていたバーナードが、レネを置いて旅に出たのには、ある理由がありました。監督は、シンクロダンディーズ、理想の結婚のオリバー・パーカーさん。本国イギリスでは、昨年2023年10月に公開されましたが、グレンダ・ジャクソンさんは、2023年6月に他界され、これが長編映画の遺作となりました。マイケル・ケインさんとグレンダ・ジャクソンさん演じる長年連れ添った夫婦のやりとり、そして穏やかに輝く朝日がぐっと心に響きました。引退作となるマイケル・ケインさん、遺作となったグレンダ・ジャクソンさんともに素晴らしい演技でした。長い人生の中で過去に負った心の傷、そして主人公の気持ちの折り合いのつけ方に多くの気づきを得ることができました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
とってもいい映画だったね。僕にしてみれば、あのマイケルが、あのグレンダが、そういう感じなんですね。スクリーンを見てると、もう若い頃からあの二人の活躍を見てますから。グレンダ・ジャクソン、1969年の恋する女たちで最初のアカデミー主演女優賞を受賞しました。僕はこの作品を映画館で見ています。強烈な映画でした。彼女は1973年にもウィークエンドラブでアカデミー主演女優賞を受賞しています。一方、マイケル・ケイン、もうイギリスを代表する名優です。彼が出演する映画の本数はとても多いんです。数え上げたらキリがありません。三桁の数字になると思います。いろいろな賞を受賞していますから、すべてご紹介するわけにはいかないんですが、アカデミー賞だけで主演男優賞で4回ノミネートされ、助演男優賞で2回受賞しています。ハンナとその姉妹、そしてサイダーハウスルールです。そんなイギリスを代表する名優2人が共演する最後の映画、それがこの作品なんです。この映画はもうお分かりの通り、 二人の夫婦愛です。愛の物語です。と同時に愛と対極にある死、その死と対峙する姿が描かれているんですね。そこがなかなかこの映画の厳しいところでもあります。かつて二人が若い頃、第二次世界大戦がありました。生死をくぐり抜けるその姿、死に対峙する姿、それが描かれています。厳しい世界です。バーニーはノルマンディに向かい、戦争の真っ只中でした。一方レネはバーニーの無事を祈り、そして無事に戻ってくることをひたすら祈っていました。そして現在、彼らは老人ホームで寄り添いながら人生の最後の日々を過ごしていました。彼らは自分の人生の終わりがもうすぐであることを理解していたのです。その姿にも感じるものが多くあります。この映画は効果的にフラッシュバックが使われています。過去と現在、若き日の二人、そして老いてなお寄り添う二人、過去と現在が交互に映像の中に現れます。それがとても効果的です。バーニーはかつてノルマンディに辛い思いを残していました。そしてその思いを抱えて今まで生きてきたのです。レーネはバーニーにノルマンディに行くべきだと背中を押します。そしてバーニーはその思いを自分の中で消化するためにノルマンディに向かうのです。ノルマンディから戻ってきたバーニーにレネはこう言います。とても印象的です。私たちは結婚してから1秒の時間も無駄にしていない。してきたのはつまらない些細なことだけ。でも立派にやり遂げた。それは今も変わらない。そしてこうも言います。今度またどこかへ行くなら私も一緒に行くわ。なんという熱い思いの二人でしょうか。すべてが悲しく、愛しく、厳しく、そして優しい、そういう思いが詰まった映画です。1933年生まれのマイケル・ケイン、そして1936年生まれのグレンダ・ジャクソン、この名優二人がスクリーンに残した最後の名演、海を眺める二人の後ろ姿、その姿をご覧になるだけでもこの映画を見る価値はあると思います。
10月11日から公開、2度目の離れ離れ、1時間36分の作品です。今回は映画2度目の離れ離れのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードはまさにこの映画の姿です。夫婦の愛、これがキーワードです。
よろしいでしょうか。今週のキーワードは夫婦の愛です。なおご応募の締め切りは10月9日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画トランスフォーマー1ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は岐阜県可児市にお住まいのラジオネームララ5133、兵庫県姫路市にお住まいの乃木優斗さん、石川県金沢市のミントちゃんさん、おめでとうございます。ララ5133さんからいただきました。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。矢沢さんの解説をお聞きしてから新聞のシネマ欄を復習として読んでいます。トランスフォーマーは療育発達支援の仕事で、子どもたちとの共有遊びの場でとても助けられたキャラクターたちです。シリーズは何度も見ており、その起源を知ることができる、ぜひ鑑賞したいです。いつまでも分かりやすい解説を続けてください。 ありがとうございます。野木優斗さん、いつも拝聴させてもらっています。ありがとうございます。シネマ銀幕の夜で紹介される映画に興味を持ち、よく映画館に通うようになりました。しかし知り合いにどんな映画だったと聞かれても、矢沢さんのようにうまく説明できません。人に映画を紹介する時のコツなどを教えていただけないでしょうか、といただきました。後ほど伺いましょうかね。ミントちゃんさん、楽しみに聞いております。ありがとうございます。007の解説面白かったです。これからも楽しみにしてます、とくださいました。ララ5133、野木優斗さん、ミントちゃんさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら幸いです。続きまして、映画クラウドペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都立川市にお住まいのラジオネーム国立太郎さん、北海道札幌市のちくわきゅうりが一番さん、神奈川県横浜市のマーティンさん、おめでとうございます。国立太郎さんから、昔はよく名画座に行って2、3本立てを見てました。面白い作品はもとより異国の風景の良い作品に惹かれていました。今後もより楽しい作品を紹介していただきたいと思います。かしこまりました。ちくわきゅうりが一番さん、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。季節も変わってきているので、お体に気をつけてください。お気遣いありがとうございます。ちくわきゅうりが一番さんは北海道でいらっしゃいますね。もう肌寒くなってる頃でしょうか。ご自愛くださいね。マーティンさん、なんとなく気になっていた作品だったのですが、お話を聞いてこれは見なければと思いました。007の紹介コーナーが最近のお気に入りです、とくださいました。国田太郎さん、ちくわきゅうりが一番さん、マーティンさん、ぜひ劇場でご堪能くださいね。そして矢沢さん、
はい、
先ほどですね、トランスフォーマー1のペア劇場鑑賞券に当選された野木優斗さんから、うん、人に映画を紹介する時のコツなどを教えてください、といただいてますよ。
いや、あまりコツって特に意識したことはないんだけど、うん、映画ってそれぞれ見る人の受け止め方でいろいろ変わってきますよね、
はい、
うん、だから、まあ、あまりその難しく考えないで、その映画を見てどう感じたか、何が良かったのか、そしてそれはどのシーンでそういう思いになったのか、そこが僕はちょっとポイントになるのかなという気はしますね、自分が印象的なシーン、そしてそのシーンを見たことによって自分の心にどういう影響を与えたか、そこをポイントにしてお話になれば、その映画がどういう映画かというのは相手に伝わるんじゃないのかなと思います。こんなところで大丈夫かな。
野木優斗さん、どうぞご参考になさってくださいね。ありがとうございました。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきますね。あ、矢沢さん、10代20代の方からもお寄せいただいてますよ、メッセージ。
まず、嬉しいね。
嬉しいですね、うん、島根県松江市にお住まいのてるみさんは10代の方です。トランスフォーマー1字幕映画見ます、楽しみ。実写じゃないアニメ映画を見るのは本当に新鮮なので楽しみです。爽やかすぎる目が様に違和感バリバリですが、かっこ笑い、とくださいました。メガトロンですかね。そして北海道札幌市にお住まいのゴーダさん、20代の方です。母と弟と一緒にトランスフォーマー1を見に行くぜ、めっちゃ楽しみ、とくださってます。
うん、はい、まあ、10代から20代、そしてお年を召した方まで幅広く、なんかこの番組聞いてくださってるっていうのはとっても僕は嬉しい。ありがとう。また送ってくださいね。
これからもよろしくお願いします。そして北海道札幌市にお住まいのバーバさんです。朝晩寒くなりました。例年10月から朝と晩はストーブをつけています。そろそろそんな時期です。冬は雪が腰まで積もるので、年々雪道を歩くのが大変になってきて、雪が降るとバスと地下鉄を乗り継いで町まで出かけられないので、ぜひ雪が降る前に秋のうちに孫と待ち合わせて映画館に に期待です。試写会の募集を見たり聞いたりしても、すべて今のところ夜の時間なのでなかなか応募できません。今夜は聞いていたら映画館行きたくなりましたとくださいました。そうですね、バーバさん、これから徐々に肌寒くなってくる季節ですよね。バーバさん、今回外れてしまってごめんなさい。でもお孫さんと映画館に行ける機会いいですね。また映画館行かれたらお話お聞かせください。楽しみにしております。
なんかこれね、本当、ついこの間までもう大変な暑さだったじゃない。 それがね、このメールを拝見してると、10月から朝と晩ストーブって、やっぱり日本って狭い国土だと思っていたら、やっぱり北から南までいろんな季節があるんだなと思って、秋はやってきたのかな、やっぱり
ね、やっぱり日本の四季、季節ごとにね感じられる風景っていうのはいいですよね。
そうだね、こういうメールを拝見すると感じるね。
バーバさん、ありがとうございました。続いて兵庫県伊丹市にお住まいのラジオネームなおさんです。80代以上の方だそうですね。
あ、今度はね、80代以上、これもまた僕は嬉しい。
ありがとうございます。いつも夕食の用意をしながら聞いてくださっているそうです。若者の考え方が知りたくて、この映画を見たら少しでもわかるかと思い応募しましたと、クラウドにご応募いただきました。今回外れてしまってごめんなさい。でも機会ありましたらぜひご覧になられてくださいね。ちょっといろいろと考えさせられる映画でございました。
でもこういうね、なんか前向きな気持ちって僕はすごく嬉しい、そういう気がしますね。
はい、
ぜひ映画をいろいろご覧になってください。
ありがとうございます。兵庫県宝塚市の浜田のおじさんさん。浜田さん、あだ名は浜ちゃんですか？僕と同じ名前なので、あ、お揃いですね。浜田のおじさんさん、そうですね、通常は浜ちゃん、あと OL 時代は浜ってよく言われてましたね。だいたい浜田という名字だと浜ちゃんが多いかもしれませんね。ありがとうございます。まだまだ皆様からのメッセージ、ご質問ご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢敏彦のシネマエッセイ。
今年最もメディアに登場し、人々を元気づけ楽しませてくれた人物、そう、大谷翔平です。これまでアメリカ大リーグに関心のなかった方も、彼の登場によりテレビの前に釘付けになり、一喜一憂興奮された方も多いことだと思います。今日のシネマエッセイは野球が題材になっています。今は亡き悲しき大リーガーたちが登場します。心にしみるとてもいい映画です。1989年のアメリカ映画フィールド・オブ・ドリームス。フィールド・オブ・ドリームスの監督はフィル・アルデン・ロビンソンです。彼はこの映画の脚本も書いています。ロビンソンにとってこの作品は代表作となりました。そして原作はウィリアム・パトリック・キンセラです。彼の書いたシューレス・ジョーが原作となっています。主な出演者はケビン・コスナー、エイミー・マディガン、レイ・リオッタ、ジェームズ・アール・ジョーンズ、バート・ランカスター、その他の皆さんです。音楽はジェームズ・ホーナーが担当しています。この作品は第62回アカデミー賞で作品賞、脚色賞、作曲賞にノミネートされました。ケビン・コスナーというと、特に強く印象に残る作品は1980年代の後半から1990年代の頭あたりに集中していると僕は思います。シルバラード、アンタッチャブル、ダンスウィズ・ウルブズ、 JFK、 ボディーガード、こういった作品群です。ダンスウィズ・ウルブズはアカデミー賞の作品賞を取ると同時に監督賞を取りました。この作品でケビン・コスナーは主演だけでなく監督も担当しています。彼の最も活躍した時期と言えるのではないでしょうか。ではフィールド・オブ・ドリームスです。あらすじを簡単にお話しします。舞台はアメリカ・アイオワ州の片田舎の農場です。そこで農場を営むレイ・キンセラ、 演じているのはケビン・コスナーです。彼はある日の夕方、トウモロコシ畑で謎の声を聞きます。それを作れば彼がやってくる。一体何なんだ。彼は戸惑います。その声を聞き、彼は野球場を建設することを決意します。農場の経営は必ずしも順調ではありませんでした。しかし彼はトウモロコシ畑の一部を潰して野球場を作ります。周囲の人間たちからはおかしくなったのかと笑い者にされました。レイの父親ジョンはかつてメジャーリーグを目指していました。しかし叶うことはありませんでした。そしてその夢を息子のレイに託そうとしましたが、父親に反発したレイは10代で家を飛び出しました。そして父親の葬式まで帰ることはありませんでした。父親に妻や孫娘の顔を見せられなかったことはレイの心に深い傷となっていました。ある日、レイの幼い娘カリンは夕闇の中、野球場に人影を見つけます。なんとその人は大リーグの八百長疑惑、あのブラックソックス事件で球界を永久追放され、失意のうちに生涯を終えたシューレス・ジョー・ジャクソンでした。シューレス・ジョー・ジャクソンを演じているのはレイ・リオッタです。そして彼とそのチームメイトたちはその野球場で数十年ぶりに野球を楽しみます。そして第二の謎の声です。彼の痛みを癒せ。その声を聞いて彼は若き日に影響を受けた作家テレンスマンをボストンに訪ねます。テレンスマンは今は世間から距離を置き隠遁生活を送る身でした。テレンスもまたかつて野球選手になる夢を持っていたのです。テレンスはレイに憧れなどはないと堅くなに言いますが、レイは彼を連れ出します。そして第三のメッセージです。アーチームーンライトグラハム、この言葉を聞いてレイはテレンスと共にアーチーの住むミネソタに向かいます。アーチーグラハム、彼はかつてメジャーリーグで生涯で1イニングだけ試合に出場し打席に立つ機会を得ることなく引退した過去の野球選手でした。その後医者となって地元に貢献し、すでに亡くなっていました。一人夜の街に出たレイ、彼は過去の世界に迷い込みます。そしてそこで老いたアーチー・グラハム医師に遭遇するのです。このアーチー・グラハムを演じているのがバート・ランカスターです。そして先ほどご紹介したテレンスマンを演じているのがジェームズ・アール・ジョーンズです。レイは彼と話をしますが、グラハムは町を離れることを拒みました。諦めて農場に戻ることにするレイとテレンス、途中でヒッチハイクの若者を拾います。なんとそれは球団を求めて旅をする若き日の野球選手アーチー・グラハムだったのです。アーチー・グラハムとテレンスを伴ってレイは農場の野球場に戻ります。そこでは今は亡き名選手たちが次々と背後のトウモロコシ畑から姿を現し試合を行っていました。このトウモロコシ畑から次々と選手が現れてくるシーン、これはとても印象的です。アーチーもそれに加わり、彼の念願のバッターボックスに立ちました。しかし農場は経営的に苦境に陥っていました。悩むレイ、そんなレイに娘のカリンは無邪気に語ります。農場を売る必要はないわ。そこには往年の名選手たちを見るために大勢の観客がやってきます。入場料を取れば農場は救われるということです。試合が終わって選手たちが去った後、一人残った選手がキャッチャーマスクを外します。なんとそれはレイの父親ジョンだったのです。 独身時代の若き日のジョンの姿でした。レイはそんなジョンに自分の妻と娘を紹介するのでした。
今夜はジェームズ・ホーナー作曲フィールド・オブ・ドリームスを聴きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
それはいつしか癒しに変わった。矢沢俊彦でした。